キリストの有機的な体の内在的な建造。2. エペソ人への手紙におけるキリストの体の形事と建造。ローマ数字1。エペソ人への手紙の各章は、特別な観点から、三一の神の有機体であるキリストの体の奥義を明らかにしています。私たちは、知恵と啓示の霊を求めて祈らなければなりません。それは私たちがキリストの体が聖書の最高の啓示であることを見るためです。エペソ1章22節。また神は万物をキリストの足の下に服従させ、そして彼を万物の上に頭として紹介に与えられました。23節。この紹介はキリストの体であり、すべての中ですべてを満たしている方の豊満です。5章29節。自分の肉体を憎んだ者はかつてなく、むしろキリストが紹介に対してなされるように、それを養い育むのです。30節。なぜなら、私たちはキリストの体の主体だからです。ローマ数字2。エペソ第一章が啓示しているのは、キリストの体が手順を経た三一の分与と超越したキリストの伝達との結果であるということです。2日目、ローマ数字 2a。道地が選ぶこととあらかじめ定めることの中での道地の分与は、彼の多くの子たちを乱し、性別の中で彼の家とならせます。エペソ1章4節、すなわちこの方は、愛の中で、見前に清く傷のないものになるようにと、世のもといが置かれる前からキリストの中で私たちを選び、B、御子が贖うことと救うことの中での御子の分与は、信者たちを乱し、作り替えの中で神の修行とならせます。C、その霊が勝因を押すことと担保を入れることの中でのその霊の分与は、神が信者たちの修行となることを担保し、彼らを成就へともたらします。D、超越したキリストが復活することと昇天することの中での伝達は、彼の表現である彼の体を生み出し、信者たちを究極的完成へともたらします。エペソ1章19節。また、神の力強い大能の活動に従って、信じる私たちに働く彼の力が、どんなに超越して偉大であるかを知るように。20節。神はその力強い大能をキリストのうちに働かせて、彼を死人の中から復活させ、彼を天上でご自身の右に座らせ。ローマ数字3。エペソ第2章が啓示しているのは、キリストの体が新しい人であり、三一の神の傑作であるということです。エペソ2章15節。数々の規定からなっている戒めの律法を彼の肉体の中で廃棄されたからです。それは彼がご自身の中で二つのものを一人の新しい人へと創造して平和を作るためであり、16節。また十字架を通して両者を一つ体の中で神に和解させるためでした。それによって敵意を殺してしまったのです。A、一人の新しい人として、キリストの体は、キリストご自身の中で、彼の死と復活を通して、創造された神の傑作、神の死であり、神の無限の知恵と神聖な設計を表現します。エペソ2章10節。なぜなら私たちは神の傑作であり、良い働きのために、キリストイエスの中で創造されたからです。神は私たちがその良い働きの中を歩くようにと、あらかじめ備えてくださったのです。B、キリストは十字架上で数々の規定からなっている戒めの律法、すなわち人類を分裂させる生活や礼拝の形式や方法すべてを、彼の肉体の中で廃棄することによって、彼ご自身の中で新しい人を創造しました。C、この世の人は文化的な違いが名声の源であると考えます。しかし、一人の新しい人であるキリストの体の中で、私たちはこの名声を失いました。今や私たちの唯一の名声は、キリストと真の一致です。D、一人の新しい人の中には、 ただ一人のパーソン、すなわち全てを含むキリストがおられるだけです。この一人の新しい人は一つの口を持っており、一つ思いで同じことを語ります。
3日目、ローマ数字4。エペソ第3章が掲示しているのは、キリストの体が三一の神の豊満であり、それは私たちがキリストの豊富を供給されることによってであり、またキリストが私たちの心の中にご自身のホームを作ることによってであるということです。エペソ3章16節、どうか御父が彼の栄光の豊富に従い、力を持って彼の霊を通してあなた方を内なる人の中へと増強してくださいますように。17節、またキリストが信仰を通してあなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように。またあなた方が愛の中に根ざし土台づけられ、 A、 神は一つのエコノミーを持っており、キリストの計り知れない豊富を私たちの存在の中へと分配して、私たちを彼の豊満、彼の表現とならせます。エペソ3章19節、そして知識を超越したキリストの愛を知ることができるように、またあなた方が満たされて神の全豊満へと至るように。 B、 パウロが源である御父へと祈ったことは、御父が手段としてのその霊を通して私たちを内なる人の中へと増強してくださり、御子キリストが動き働いて私たちの心の中にご自身のホームを作り、その結果私たちがキリストの体となり、三一の神の豊満となるということです。 C、 毎日私たちは祈って、私たちの内なる人の中へと増強される必要があります。それは三一の神が彼の唯一の働きを完成して、彼ご自身をキリストの中で私たちの心の中へと建造し込み、彼が私たちの内在的な構成となり、神と人との相互の住まいとならせるためです。
第4日、ローマ数字5。エペソ第4章が掲示しているのは、キリストの体が手順を経た三一の神と再生された信者たちとのミングリングであるということと、この一つの体が一つの務めによって建造されるということです。エペソ4章12節、それは生徒たちを成就してその務めの働きへと、キリストの体の建造へと至らせるためであり、A、 一つ霊、一つ主、一つ神、また父は信者たちとミングリングされて一つの実体となっており、キリストの有機的な体となります。エペソ4章4節、一つ体と一つ霊、それはあなた方もあなた方の召しの一つ望みの中で召されたようにです。一つ主、一つ信仰、一つバプテスマ、すべてのものの神、また父は一つ、この方はすべての上にすべてを貫き、すべての中におられるのです。B、 キリストの体の一はその霊の一であり、その霊の一は私たちの霊の中におられるその霊ご自身です。私たちは一を保つために、私たちのミングリングされた霊の中にとどまらなければなりません。C、キリストの体は一つの務めによって建造されます。この一つの務めは、私たちを成就して、すべてのことで頭であるキリストの中へと成長し込ませ、また彼から出てくる機能を持たせ、体に供給して、体が愛の中でそれ自身を立て上げるに至るようにします。エペソ4章16節、この方から体全体は、その豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の度量に応じた活動を通して、結合され組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。第5日、ローマ数字6。エペソ第5章が掲示しているのは、キリストの体が光の子供たちからなっており、 キリストの花嫁となり、キリストを満足させるということです。A、 私たちはかつては暗かっただけでなく、暗闇そのものでした。なぜなら私たちはサタンと一であったからです。今や私たちは光の子供たちであるだけでなく、光そのものです。なぜなら私たちは主の中で神と一であるからです。エペソ5章8節。なぜならあなた方はかつては暗闇でしたが、今は主の中で光であるからです。光の子供たちとして歩きなさい。光の実はすべての善と義と真実の中にあるからです。B、 燭台が表彰しているのは、三一の神の複製としての紹介が生きた金の木であり、復活の命をもって開花して、輝く光、すなわち光の実となって、三一の神を満ち満ちた方法で表現するということです。C、私たちは光の子供たちとして、愛と光の中を歩き、用意を整えて、キリストの栄光の花嫁となります。それは命を与える霊が私たちを聖化し、言葉の中の水の洗いによって私たちを清めることによってです。エペソ5章25節。夫たちよ、キリストが紹介を愛して、彼女のためにご自身を捨てられたように、あなた方の妻を愛しなさい。それはキリストが紹介を聖化し、言葉の中の水の洗いによって紹介を清めるためであり。第6日、ローマ数字7。エペソ第6章が掲示しているのは、キリストの体が三一の神の団体の戦士であり、神の敵を打ち破るということです。A、 霊的戦いは個人的な事柄ではなく、体の事柄です。体としての紹介は団体の戦士です。団体の戦士だけが神のすべての武具を身につけることができます。エペソ6章10節から、最後に主の中で、また彼の力強い滞納の中で力づけられなさい。神のすべての武具を身につけなさい。悪魔の策略に敵対して立つことができるためです。というのは、私たちの格闘は血肉に敵対するものではなく、支配者たちに、権威者たちに、この暗闇の世の主権者たちに、天上にいるあの悪の霊の勢力に敵対するものだからです。こういうわけで、神のすべての武具を取りなさい。それは、あなた方が邪悪な火にあって抵抗することができ、またすべてのことをやり抜いた後もなお立つことができるためです。ですから立ちなさい。真理を腰に帯として締め、義の胸当てを身につけ、また平和の福音を確固とした土台として足に履きなさい。なおその上に信仰の盾を取りなさい。それによってあなた方はあの邪悪なものの燃える火の投げやりを一切消すことができます。また救いの兜を受け取りなさい。さらにその霊の剣、すなわちその霊である神の言葉を、すべての祈りと願い求めによって受け取りなさい。どんな時にも霊の中で祈り、すべての生徒のために根気と願い求めの限りを尽くし、このために目を覚ましていなさい。また私のためにも祈ってください。それは、私が口を開くとき、言葉が私に与えられ、福音の奥義を大胆に告げ知らせることができるためです。B、すべての戦いは、サタンの意志と神の御心、意志との間の衝突をその源とします。私たちは苦難を通して、自分の意志がキリストによって征服され、作り変えられるようにしなければなりません。それによって私たちの意志は、キリストの統主権へと服従させられて、神の御心、意志を選択し、 復活の中でキリストの防衛する力を豊かに持つようになります。C、祈りは唯一の極めて重要な不可欠な手段であり、それによって私たちは神のすべての武具を適用し、神の武具のあらゆるものを使用できるようにします。D、私たちが霊的な戦いを戦うのは、主、子なる神の中で力づけられ、父なる神のすべての武具を身につけ、その霊の剣を用いることによってです。これは、霊的な戦いの中でさえ、私たちが三一の神を経験し、享受するということです。
経験1、聖なる御言葉の中の最高の啓示は何でしょうか？私たちは聖書には66巻あり、またそれらが少なくとも1600年の期間にわたって書かれたことを知っています。これらの66巻の書物は、過去の永遠から未来の永遠に至る多くの事柄を取り扱っています。それらは創造、救い、そして他の多くの事柄を取り扱っています。聖書の研究者たちや聖書の教師たちは、聖書の中から多くの主題を拾い上げてきましたが、私たちは皆、体こそがその最高の点であることを見なければなりません。聖書の中の何千という言葉すべての中で、体は私たちにとって際立っているべきです。聖書の中で最大の言葉は体です。聖書の中で最も見失われた、無視された、そして喪失されている点は、教会がキリストの体であるということです。キリストは彼の個人的な体の他に、奥義的な体を持っておられます。結婚生活編。人が結婚して子供が生まれると、妻は育児や子供の教育、家事で忙しくなります。また夫は家庭を経済的に支えるため、ビジネスで忙しくなります。しかし、ファミリーライフの核は夫婦の結婚生活です。なぜなら夫と妻はキリストと教会を表しているからです。言い換えると正常な結婚生活が基礎となり、その上に育児、家事、ビジネスライフ、教会生活などを立て上げます。結婚生活が正常でなければ、長期的に安定した祝福のある育児、ビジネスライフ、教会生活を持つことはできません。こういうわけで聖書は、ですから監督は非難されることがなく、一人の妻の夫であり、節度を守り、冷静な思いを持ち、規則正しく、客をよくもてなし、よく教え、第一手もて三章二節と言って、教会の責任者にとって正常な結婚生活が重要であることを示しています。神のエコノミーのゴールと核心はキリストの体の建造です。体がなければゴールと核心がありません。同様にキリストの体の建造のビジョンを持って正常な結婚生活を立て上げることがあなたの人生の核心です。結婚生活ほどあなたの隠された罪、欠点、特異性を暴露し対処するものはありません。言い換えると、結婚生活に問題があるということは、あなたに隠れた罪があるということを暗示しています。あなたの人生には様々な多くのことがありますが、実際的な生活の中の核心は、正常な結婚生活を立て上げることです。またあなたは結婚生活を小王国にしてはいけません。必ず体の生活の中で、あなたを導いている兄弟姉妹に開き、彼らのアドバイスを受け入れる必要があります。神はあなたの正常な結婚生活を基礎に、あなたのファミリーライフ、ビジネスライフを大いに祝福することができます。アーメン。2、分与する働きは私たちを神の傑作としました。エペソ人への手紙第2章10節の傑作のギリシャ語はポイエマであり、死と訳すこともできます。
詩は釈迦の知恵と設計を示しています。神の働きの傑作である私たち商会は詩でもあり、神の無限の知恵と神聖な設計を表現しています。私たちはキリストが私たちの中におられることと、私たちがキリストの中にいるという神聖な事実を見なければなりません。キリストの中で私たちは生かされ、死人の中から復活させられ、天上で座らせられました。今や私たちは神の傑作です。なぜなら神がご自身の存在そのものを私たちの存在の中に分与してくださったからです。宇宙の何よりも尊く素晴らしい方が私たちの内側におられるのです。私たちは内側に神を持っています。これは私たちを素晴らしいものとします。またこれは私たちを神の傑作とします。ビジネスライフ園。会社において優れた上司は社員の育成プランを持って部下を監督します。ですからビジネスパーソンにとって優れた上司を持つかどうかは極めて重要です。神に感謝します。神は宇宙で最も優れた経営者であり、信者であるあなたを成就する最高の上司です。神は商会を宇宙における最高傑作にしようと働いています。そしてあなたはキリストの体の一部分ですので、神はあなたを傑作の一部分として作り変えなければなりません。あなたはビジネスの実際的な状況で宇宙で最高の上司である神に開き、自分自身を委ねるべきです。ハレルヤ。3、私たちは主の中で光であるので、光の子供たちとして歩くべきです。光の子供たちは賢くないもののようにではなく、賢いもののように歩いて時をあがないとるべきです。なぜなら、今の日々は邪悪であるからです。時をあがないとるとは、キリストによって教会の中で生活し、教会生活の中でキリストを生きることです。もし私たちが教会生活をしなければ、私たちは自分の時間を無駄にするでしょう。スクールライフ、大学生編。日本の多くの大学生は、欧米先進国の大学生に比べて、目標なしに学生生活を過ごしています。大学入学時の日本の学生は、比較的競争力がありますが、卒業時の競争力は非常に低下しています。あなたは日本の大学を卒業し、日本の企業で働くので、グローバルな競争とは関係ないと考えてはいけません。今の時代はグローバルな時代であり、あなたはいつもグローバルな競争にさらされていることを理解する必要があります。学生の間に時をあがなって、勤勉に学び、同時に紹介生活の奉仕の中に入ってください。あなたがグローバルに競争力のある人材になるために、大学の専門において勤勉に学ぶと同時に、必ず紹介の奉仕においても勤勉に学んでください。あなたが就職した後、紹介生活の奉仕における学びがあなたにとって素晴らしい成就であることを実感するでしょう。主に感謝します。4、彼が私たちを性別するのは、私たちの中へと入って性別する命、また聖なる性質となり、言葉の中の水の洗いによって、毎日さらには毎瞬、私たちに浸透し、私たちを清めることによります。御言葉の中には、すなわち聖書の中には水があります。私たちはこのことを自分の経験によって知っています。私たちがこの水の中に入り込むとき、それは私たちを洗います。毎朝私たちは聖書の中で洗う必要があります。エペソ5章26節。それはキリストが教会を聖化し、言葉の中の水の洗いによって教会を清めるためであり。27節。またそれはシミやシワやそのようなものが何もなく、清くて傷のない栄光の教会を彼がご自身に捧げるためです。スクールライフ、中高生編。中高生であるあなたは、 若い時から聖なる言葉に親しんでください。特に毎朝復興の生活を確立してください。朝の少なくとも10分から15分を御言葉の祈り読みに費やしてください。そうすれば御言葉の中の水の洗いはあなたの染み、天然の命の欠点やシワ、古さを新陳代謝的に洗い去ります。朝ごとの復興は兄弟姉妹と共に行う必要があります。そうでないとそのうち実行しなくなるからです。兄弟姉妹と共に主の皆を呼び、御言葉を祈り読みし、互いに祈り合い、支え合う毎朝復興の生活は、あなたの毎日の学生生活を引き上げ、支えます。学校のテスト期間中も、毎朝復興を継続してください。主があなたを守ってくださいますように。アーメン。